නමෝ තස්සා භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්සා භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්සා භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි.
ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි.
ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි.
ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි.
တတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි.
တတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි.
တတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි.
တတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි.
တတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි.
တတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි.
පානතිපාතා වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානාවේලමනි සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
අදින්නාදානාවේලමනි සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
කාමේසු මිච්ඡාචාරාවේ සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
කාමේසු මිච්ඡාචාරාවේලමනි සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
මුසාවාදාවේලමනි සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
සාරේමනි සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
සුරමෙලය මජ්ජපමදත්තනාවේලමනි සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
sadhu, sadhu, sadhu. はい、じゃあ般若心経行きましょう。マカ般若波羅蜜多心経即是空空即是即創業式役部如是者利是是諸法不諸不滅
Shoot.
細工真実不公説般若波羅蜜多即説修和寸伽帝伽帝羅伽帝波羅蘇伽帝毗娑婆伽梵耶耶この愚毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道へ上善こと
じゃあ今からね、1時間ちょっとねお話しして、聞こえますよね、大丈夫ね、大丈夫ね、あのいやこの間マイク使ったけどまあいいでしょう今日はね、そんな、はい、今日ね本当今なんか日本も日本というか東アジアがね大変なことになっているにもかかわらず今日はちょっとかなり惨めな天気ですけどもあのこんな中でもおいでいただきありがとうございます。ここね目黒不動は本当にごまのねごま供養で有名なとこなので、後でねみんなで、大本堂へね階段登って上がってここのご住職と副住職とあと何人かで非常に力強いねお経を読みながら。ごまの火がたかれて、皆さんの願い事が書かれたごま木をねそこでうわって燃やして供養しますけども、その時にね今この、東アジアを覆ってる何とも いやって言っちゃダメだけどねこの暗雲をなんとかね、したいと思いますね。だから、武漢ウーハンっていうんですかそこで苦しんでる人、ここまでもう日本まで飛び火してきちゃったですけどもその人たちですね、我々も当事者もいいとこですけどもね、なんとかここを乗り切りたいと思いますね。はい、それでね今日はねちょっとね体についてちょっとお話ししていきます。あらゆる側面ね、からね、でどういうことかっていうと、今、ね、一方案が、提示しているいろんな世界観、ね世界観についても 毎回話してるから、それを参考にしてもらって、 で、本もねたくさん出てますから読んでください。で特にねもうそろそろですよ、ね、あもうそろそろですね。今日は16日でしょ、うん、20日って言われてるんですけどね、春秋社さんからですね、仏教 3.0 を哲学する、バージョン2っていうのが出ます。Amazon さんだと25日発売だけど、春秋社さんは20日って言ってるんですけどね。ただ Amazon のあれ見てもまだ本の表紙の書影が出てないんで、ね、ちょっとどうなってんのかなと思ってるんですけどね。まあどちらにしろあと10日前後以内には、世の中に出るかと思いますね。いや出るかとじゃん、出ます確実にね。はい、それね仏教 3.0 の定談というのを3人で話すことですけども、それを朝日カルチャーセンターでね、私と永井仁先生と一生さんとね、藤田一生さんと3人でガチガチやってそれはね非常に抽象的な話、まあそれは哲学者がね入ってますのでね、で今の時点で、まあ、論じ尽くせることは大体論じ尽くしたと思います、ね、この世界っていうのは一体どうなってんの、私っていうのは一体何なのってことで、もう画期的なアイデアが出て、でそれをあらゆる角度から突っ込んでます、ね、でまあそれ突っ込みの仕方もちょっといろいろで、っていうか何ていうかな、あれはあくまでもまあ私が結構仏教さんですけどわーって言ってるんだけども、それに対して、ね、遠くの方から何か批判する人多分いるんでしょうけども、あんま聞こえてこないんだけども一番近くのね永井さんとか一生さん、別に批判というかツッコミというかね受けながら、今非常にもっと深くまでね行くっていう形ですね。まあ私と永井さんかなり似通った考え方していて、で特にそれが去年の12月の、ね、対談ではっきりしたかと思いますけども、まあそれは今度の4月発売のね「サンガジャパン」にちゃんと文章として載りますので、一挙掲載しますのでね、私が今連載してるのをちょっとその回だけちょっと休んで、そのページも全部 そっちに費やして、まあ何ページ50ページぐらいになっちゃうんじゃないかと思いますけどね、3万5千字か 4万字ぐらいあるんでね、それ読んでもらったら一番純粋な哲学的な話が載っていますから、まあ、それでかなり頭の中は整理するかと思います。ですか、だからじゃあこの世界っていうのはどうなってるの、この世界っていうのは私らがずっと持ってきたようなふうにはできてないよねっていうようなまあ話なんですよ。まあ今日はちょっとそれがねテーマじゃないからさらっといきますけども、つまりまあ普通皆さんはね世界というものがまずあると思うじゃないですか、ね、でそしてそこに私は1900何年に生まれましたってね、で何年間か生きてそして何年か後にこの世界を去っていくっていうね、と思ってるんだけども、うん、それ本当なのっていうね、どこいらへんから、まあ、話は始まる。だから、なんていうかな、これはこの話はね、まず絶対にまあ多分大学の哲学の授業かなんか受けない限り、まあ学校でも聞くことはないし職場でも聞くことはないし、まあここまで深くテレビとかなんかで話すこともないから。あんまり考えたことないかと思いますけれども、だけど何て言うかな、自分たちが当たり前だと思っていることをもう一回ちょっと根本的なところで考えようっていうねいうことで、 でまあ、これはねちょっとこれは今日のテーマじゃないので、まあ、これについては散々話してきたからね、それを、本読んだりとか、ポッドキャスト聞いたりとかねしてください、ね。でね、問題は、まあ、そういうのがあって、でそれをどう理解するのかっていうところで、まあ、ちゃんと頭で理解するっていうのも必要で、そのためにまあそういう本があって、そのために、哲学者の人たちとガンガンと議論してるっていうのがあるから、まあ、それを、きちんと知的に理解してください、ね、それはそれとしてね。だけどもう一方で、私は同時に瞑想っていうものをやっていて、瞑想っていうものを通して、それが実感できるようなふうに、している。そういうセッティングにしているのね。で、じゃあなんで瞑想するとそこが分かるのか、あるいは瞑想って言ってもまあいろいろあまりにもちょっと漠然としてるから、じゃあどういう瞑想を通して、どういうふうに、変わっていくのかっていうねあたりですね。でそこで一番大事なのが体ってことになるの、意外なことに。いや、意外って皆さんにとって意外だろうと思うんですけどね、体っていうのが一つの鍵になっていて、なぜ体が鍵になるのかあたりをちょっとまずお話をして、それから体っていう鍵を通してどういうふうに瞑想が進んでいくのか、その具体的なあり方と、それからそのためにどういう具体的な瞑想メソッドがあるのかっていうね、いうことを今日はちょっと解説したいと思います。ね、でっていうのはこの後4時過ぎぐらいからね瞑想入っていきますけども、それは、ワンダルメソッドっていうね私がまあ一応、アレンジした瞑想をやってもらうんですけれども、でそこでは、まあ、体の瞑想と、慈悲の瞑想とそれから呼吸瞑想ね、これ3つが三本柱なんですけども、なぜ体の瞑想から、体の瞑想って、まあ、今ざっと言ってますけどね、体の瞑想が必要なのか、でどういうものなのか、ね、そこをねちょっと、今日は詳しくお話ししたいと思います。ですか。でそしてそれが皆さんがいろいろ毎日いろいろなことで悩んだり苦しんだりしていることとどうつながるのか、ね、悩んだり苦しんだりしていることの解決として、どうも体が鍵ではないのか、ね、っていうあたりをね整理できたらなと思います。ですかね。はい。でね、で体が鍵で体の瞑想をするんだけども、その時に、瞑想っていうのはね、そんないい加減なもんじゃなくて、まあ瞑想いい加減と思ってる人いないでしょうけども、あるなんていうかな、瞑想によってある世界に入っていく、ね、まあ、要するに瞑想が深まるとかいろんな言い方をするじゃないですか、ね、瞑想が深まるっていうのは、まあ、今私らは非常に表面的な世界にいて、でこの表面的な世界からは1つ2つ3つ4つってねいうふうになんか深まっていく。でその深まっていくときに、その深まりはあるなんていうかな印があるんですよ、印が、ね、でこの印によってどの程度深まったかが分かってしまう。誰に？本人と周りの人、周りの人 というと、まあ、まず一番先には先生にですね。だから瞑想者は必ず誰かの先生に指導を受けながらやりますから、まあ一人勝手にやってる人も多いでしょうけどね一人勝手にやってる人も多いでしょうけども、まあ瞑想というのは、まあ、一番正統的なやり方だと必ず先生とついて先生からの課題を受けて、やるもんなんですよ、ね、でその時に、その、瞑想が深まることで、体の分野である印が現れます。でそれで本人が分かるし、そしてその印を先生に報告することで先生も生徒が今どの場所にいるのかが分かる、ね、例えば皆さんが誰かと待ち合わせしていて相手が待ち合わせの場所が分からない、ね、電話かかってくるじゃないですか、ね、今どこにいるのってね、って今そこから何が見えるのって言ってね、目の前にマクドナルドがあるとかね言うと、今新宿のあそこにいるのねってね、はい、じゃあそこからはここ通ってここ通ってしたらこの待ち合わせ場所に来れるよっていうねことで、だから相手がいる場所、まあ位置情報ですね、インターネット的に言うとね位置情報、まあ、そうか位置情報なんですよ、そういうのはみんな。でその位置情報を先生に知らせることで、あ先生はこの生徒は今ここにいるんだなってことが分かる、そういう話なんですよ。ですか。でこの位置が変わることによって、その時の印っていうのかな、がはっきりとあります。ですか。なのでこれね本当にねある意味、はっきりしているといえばはっきりしているっていうのはどういうことかというと、まあ私は禅僧の経験も長いんだけど、でも考えてみたらね前奏の長さよりかもうすでにミャンマー行って以降の方が長くなってきてるんだよね本当になんか私ねなんか自分でも私ずっと前奏だった人間で最近ちょっとテラバでやったっていうって思ってたんだけど全然違うんですよ実を言うと。もうミャンマー行ったの2001年に行って私は前奏になったの1982年ぐらいだから半分半分ぐらいなんですけどね。で私が、まあ、外州の禅僧だった時はその座禅の時に何を経験したかっていうのは一切報告しないんですよ。しないんですよ。それはしたことないでしょ栄治さん行った時にね。ないと思いますよ。なぜただ座るだけだからねただ座るだけだからただ座るっていうのはもう何でもいいから何とただ座るね。普通なんか世の中の大体のことはそんなこと言ってられない、そんなことありえないじゃない、ね、英会話学校行ったってどのくらい英語をねマスターしたのかでチェックしてねいいぞとかねまだまだだぞとかねやってもうはっきりと 何をやるにしたってどのくらいできたのかできていないのかでその目標は何なのかっていうことで、まあ、しょっちゅうチェックされるわけですよ、まあ、どんなことを語学の勉強しようがあるいはね、プログラムの勉強しようが何しようがですねただやれますなのでことはありえないんですよ。ありえないですね、まあ、皆さんの普段の生活から言ってね。でそれに対してこの、座禅っていうのはそういうことも一切なしでただ座るっていうねただ壁を向いて座る。で臨済宗さんの方はね公案っていうのがあって 公案を解かなきゃいけなくて、で公案 をまあ先生との間でやり取りするみたいですけども、曹洞宗の西観多山の場合はそれ一切ないんですよ。一切ないの。だから、はい、座禅しましょうね。これはもう座禅堂っていうのがあって、座禅堂に入り方とかね、いろいろマナーとか非常に厳しく言われて、ね、私だともうこんな飲み物とか許可しちゃって、まあ、飲み物絶対ダメですよ。それから毛布とかダメですよ本当に。ストーブなしですよ本当に。コートもダメですよ。靴下ダメですよ、そんなもの。ね、そうなって、だからまあそういう厳しさはいっぱいあるわけなんですよ。ね、今2月だから日本海側のね座禅堂はみんな雪がバンバン入ってきちゃって、もう薄いなんか靴下ダメだし、あったかい格好もうねダメだけど、ダメで震えながらねやってるんですけどね。なんだけど、まあ、そういう厳しさはいっぱいあるんだけども、お前この1時間の座禅どうだったかっていうことは一切聞かれないんですよ。聞かれたことないですよね、一回もね。で、その1時間の座禅どころか、ね、5日間の接心、接心というのは朝から晩まで座ることなんですけども、その内容を聞かれることは、まあ、一切ない。ないんですよ。ね、で、私もそういうことに慣れてた人間 でそれはね、まあ、理由わかるんですよ。世の中の全てのことっていうのはこれは何かのためにやる、ね、でそれで結果としてこうだ、こういう結果が出たってね。でそういうことを一切やめるために、それこそ無目的にねやるっていうのがポイントで、これはこの間それこそ落合陽一さんたちがね言ってましたけどね。この間私が出た番組の時でも言ってましたけども、まあ今あまりにものスペックとかねなんかがあって、みんなもうこれやったら結果としてこうなってね、こうなってもっとやるとか、もうお前ダメだとかね散々やって、ね、それでみんなが何かのために世知辛くやっているのに対して、ただもうただそれをただそれだけの目的のためにやる、お金のためでもない、名誉のためでもない、キャリアのためでもない、ただそれをやること自体が好きでやっているね、まあ例えばアートの活動にしたって研究活動にしたってね、でその時はもうほとんど無目的ね、完全無目的で、無目的にある状態の中に入る、ね、そうすると非常に幸せを感じるってね、まあ落合さんも言ってましたけど、まあ多分それは本当に、まあそれでゾーンに入るとかね、いろんな言い方をして、多分それはまあ皆さん経験があるかと思いますけれども、まあそういう無目的に何かをやるっていうのは当然わかるから、だからそれをまあ、禅宗の場合ね止観多座 としてやる、だからもう座禅してどうなったかってことは一切問わない、でそれでただ座るっていうね、まあ、それは美しいですよ。でその理屈も全部わかるじゃないですか、ねまあ、世の中では全部それはお金のためだって何か全部何かのため でその結果がチェックされて、でわーわーわーわーわーわーやってるのに対して、もう今はそういうこと一切なしでただ座る、ね、壁を向いてただ座る、これもまあ理屈はわかるし、で私自身もそういうことやってた人間だから、まあ、わかるんですよ、ねでそういうあり方ね、でそうなんだけど、まあ、それは全部分かった上でですよ、そういうこと全部分かった上で、私がやっぱりミャンマーとか行ってちょっとびっくりしたのは、それと正反対の 瞑想のあり方があるんですよ。でどういうことかというと、それはもちろんね、これは目的にやるのではなくて、こっちはなんか目的のためにねやるっていう話ではなくて、やっぱりその瞑想が深まるにつれてある現象が起きてくる。でそのある現象について徹底的にチェックをされるっていうね。でこれは日本の禅寺ではまずないことなんですよ。ないことなの、ね。だけどもこれはグローバルスタンダードの仏教から言うと当たり前なんですよ。で、だからここら辺ちょっと微妙になってくるので間違えないでくださいね。いいですか。だから無目的に座る、ただ座る、これの美しさも分かります。で私自身もやってたし、これ分かるでしょ。なんでねやるか、もう普通の世の中はもう全部目的、何かの目的のためにやってるから。でそれを全部手放してね、ただやる目的、ね、なんだけども、もう一方でいいですか、もう一方で我々が瞑想に深く入ってくるといろんな現象が起きてくるんですよ。いろんな現象が。でこの起きてくる現象についてきちんと知る必要があって、なぜ？それは一つの印だから。だから今は私はの心はこのぐらいになっているのね、だから、この方向でいいのねとかね、まあいろいろあってあるのね。でここで何て言うかな、これを手がかりとして、皆さんは深いところへ行けるんですよ。いいですか。ね、でこれがピンとこないとちょっとなんていうかな、瞑想というのはそんなに曖昧なものでもなくて。もっとはっきりとした部分があるのね。でこれは、日本の仏教の場合あんまりはっきりしてこなかったんですよ。私もその中にいた人間だから分かるんだけど、だけどね、これもっとはっきりあります。ですか。でそうじゃないと、皆さん多分ね瞑想をやってても面白くないはずです。なんか瞑想が深まるっていうのがどういうことかピンとこないと思います。で深まった時に、今、瞑想をまず知るには世界観が変わらなきゃいけないとかね、いろいろ言ってた、言いましたけども、この世界観が全く変わる、ね、っていうのが、やっぱりピンとこないのね。はい。で、でいろんな瞑想によって、いろんな印が現れるんですけれども。特に体に関してはね、皆さんが、瞑想が深まるにつれてある現象が起きてきます。これはどういうことなのか、つまり 瞑想が深まらない状態がこうなって、深まる状態があって、深まる、瞑想が深まるってそもそも何なのって話でしょ、何なのって話でしょ。ってことは深まる前に私はどういう状態だったのってね、これを知らなきゃいけないわけなんですよ。で、私は普段はこういう状態で、でも瞑想することによってこの状態がガラッと変わった時に私の体にちょっと変化が起こった、起こるってことなのね。で、これが、ピンとこないと私は、普段の状態から一体どこへ行ったらいいのか分かんないんですよ。分かんないわけ。で、ここでなんかね、普段の状態のままなんか非常に甘ったるい、言葉になんか騙されていってしまう。甘ったるいってことはなんかもっともそうで、もっともそうで、だけどもなんかピンとこない。例えばどういうことなの、世界と一つになるとかね、世界と一つになると大好きじゃないですか、とかこの世界で起こることは全て正しいとかねこのありのままの姿が完全なんですとかね、そういうの大好きじゃないですかね。あ、もうね、お母さんありのままのあなたでいいのとかねありのままのあなたが美しいのとかねもう山ほどあるじゃないですか、皆さんもう横山ほどね、なんかそういう余ってるいエッセイをね書く人って山ほどいるから、多分皆さんもそういう読者かもしれないしね。まあそれはいいんだけども、別にはね、私はもう惨めでもう世の中恨みますとかね、そんなのよりかはるかにマシですよ。ねね、中国人みんな死んじまえとかね、そんなとんでもない話じゃないですかね。それよりかね、まあ今本当にいろんなね、まあ特に、今ね本当に、いや、まあもう日本もやばい国って今思われてるから、多分私らももうそのうち日本人は入国禁止だってどうせ言われるんですよ、もうそのうちもうちょっとしたらね。ね、だから、まあ、それで非常になんか国同士のいろんな憎しみとかなんかまあわーって、まあ、湧き起こってきます。もう目に見える、 目に見えますよね。だからそういうのに比べて、でそういうスピリチュアル系のね、世界と一つとかね、ありのままが美しいとかね、この世界はこのままで完全なんですとかね、っていうのはまあいいけども、いいけども全然力にならないんですよ、生きていく上での。生きていく上でのっていうのはどういうことかというと、皆さんが非常に辛い時に、ね、非常に辛い時に本当に力にならない。ね、まあとにかくどんな時でも笑おうよってね、まあそれは素晴らしいですよね。だけど我々は日常では笑いな時はいくらでもあるわけですよ。笑い全然笑えない時が、ね、だからね、楽しい、まあそういう笑いヨガの人たちがね、楽しいから笑うんじゃなくて笑うから楽しくなるんだって、まあそれはある意味その通りなんですよ。わかるでしょ、ね、だからみんなでわはははって笑っていけばだんだん楽しくなるってね、それは一理はあります、それは一理があるし、私も笑いヨガの人たくさん知ってるからあるんだけども、だけども当然笑えない時もあるよ、全然笑うどころの話じゃない時もあるわけですよ、ね、で何が言いたいかというと、そういうまあ悪くはないけれども、その単にね、民族の間の憎しみをかきたてるようなね、いうようなものに比べたらはるかにマシだけれども、でもちょっと甘いんですよ、甘い、ね、でそれで何て言うかな、もうちょっとね、そのもっと具体的にある ところへ我々は入っていけるの。でその時に無理無理、いやこの世界っていうのはね、私今ものすごく惨めでなんだけど、いやでもこの世界はもう最初から完全なんですとかね、いやもういろいろあったとしても私のありのままでもうこのままでいいんだとか、そういうふうになんとか思い込もうとするのではなくて本当にこの世界がもうこのままで素晴らしいんだっていうことを本当に、知ることはできるのね。できるんですよ。でこれそれには、ちょっと我々はある場所に入っていかないと無理で、で結局ね何が言いたいかというと、そういうスピリチュアル系 のエッセイみたいなものが、言っていることっていうのは間違いではないけれども、それはそう思おうとしたって思えるような話じゃないでしょう、ね、で大事なのはもっと具体的にそこへ行く、ね、まあ生きとし生けるものが幸せでありますように、これ素晴らしいじゃないですか、ね、これ誰も文句言わないわけですよ。だけども生きとし生けるものが幸せでありますようにとちょっとどうしても思えない、思えない。でそれに対して本当に生きとし生けるものが幸せでありますようにと思える場所っていうのはあるんですよ。あるの。ね、で何が言いたいかというと、今皆さんが生きとし生けるものが幸せでありますようにっていうふうに思いたい、ね、それを願う、それは素晴らしいですよ。ありの世界はこのありのままで完全なんですとかね、ありのままの私がでいいんですとかね、そういうふうに思いたい、それは素晴らしい。だけどもごめんなさい、今の皆さんがいる場所では無理だって話なんですよ。無理って話なの。それにはその場所からちょっと移動しないと無理だ。で移動はできるんですよ。移動はできるってこと。言ってること分かります？ね。今私がね、キリスト教の神父さんたちとコラボしてるのをご存知だと思いますけども、キリスト教もまさに、その理由で、今コラボしてるんですよ。っていうか、まあね、キリスト教の中にはそういう、ね、生きとし生けるものが幸せでありますようににあたる祈りの言葉でも山ほどあるわけ、ね、でそしてそれ神父さんたちだから、まあ、そういうのを毎日ね言うわけですよ。ですか。でそれは素晴らしいし、祈りの言葉その一つ一つは全部正しいわけですよ。正しいわけだけども今自分がいる場所でその祈りの言葉を言ったとしてもどうしてもピンとこない、どうしてもピンとこない。でその時いい、わかります、何が問題か。そのどうしてもピンとこないっていうことを認めるかどうかなんですよ。誰が、自分がですよ。ごまかそうと思ったらいくらでもごまかせる。なぜ？だって言ってること自体は正しいんだから、ね、単にほらね、単に民族間の憎しみを煽るような言葉とは違うじゃないですか、ね、じゃなくて素晴らしい祈りの言葉なんですよ。だから祈りの言葉なんだから正しいに決まってるわけ、 100% 正しいわけなんですよ。だからそういう言葉を繰り返し繰り返し言ってればどっからも文句は来ないじゃないですか、ね、文句は来ないわけですよ、ね、誰も文句は言わないわけですよ。でそうなんだけども、 その祈りの言葉がどうしてもピンとこない自分っていうのは、これどうするんですか。どうするわけ。そこで別れちゃうわけね。祈りの言葉、まあ、仏教にもキリスト教にも山ほどあるわけ。生きとし生けるものが幸せでありますようにね。あのさっき願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道を成全ことって、ね、まあ、こんなこういうこれも祈りの言葉ですよ。こんなこと今日日曜日だからね、いろんなところで今報じしてますよね。報じしてお坊さんたち、まあ、みんな言ってますよ。お墓の前だったりね、お葬式の前だったり、何々系先祖代々の霊の前でみんな言ってますよ。いいですか。それは全部美しいですよ。だけどそういう美しい言葉を言っても実はピンときてない自分っていうのがいる。それをどうするの。二つに分かれますね。それを潔く認めるのか、それをごまかすのか。でこれで見事に分かれちゃうわけ。でごまかそうと思えばいくらでもごまかせるんですよだって言ってること自体は正しいんだからね。でその時に、今そういう言葉をどんなに美しい言葉を吐いても実は私はどうしてもちょっとピンときてないんです。本当に生きとし生けるものの幸せを心から願えない。まあ、あのね、あの仏教の慈悲の分析でものすごくすごくて、まあ例えば、ね、今苦しんでる人の幸せを願う、苦しみからの解放を願うとか、あるいは逆に今幸せな人たちのその幸せとか成功とかを喜ぶっていうね、いうのも慈悲のメスの中一つにあるんだけども、これどういうことかっていうと、我々は人の幸せを見て悲しむ人間なのねこれもあの、この間永井さんも出してましたけど、まあ、これルソーのね、人の悲しみを喜び、人の幸せを悲しむっていうね、まあもちろんジェラシーとかそういうものがあって、ね、あのだからそういう自分を素直に見るのか、それともそういうきれいな言葉を言うことで、ごまかしちゃうのかっていう話ですね。で問題はね、あの、はい、まあ、ごまかそうと思ったらごまかせる人はいい、もうごまかしてください、ね、もういいですそれはね。で我々はそこでどうしてもごまかせない人たちの集まりだから、ここでは。で、まあ、キリスト教の神父さんってもみんな同じなんです。宗教者だったら。あるいは宗教者は別に、神父さんとか、あの、だけじゃなく、信者さんね。信者さんもそうだし、仏教の普通のね、一般の人たちもそうですね。で、それで、で、私は、そこでごまかさないでくださいってお願いしてる。なぜ？で、それをごまかさない時が、一つのきっかけで、いいですか？で、どういうことかというと、生きとし生けるものが幸せでありますようにと本当に思える場所があるんですよ。いい？で、その場所に行くためには、まずは今の私は生きとし生けるものが幸せでありますようにと必ずしも思えないっていうね、必ずしも思えないっていうのを認めるしかないんですよ。言ってること分かります？ね。だから生きとし生けるものが幸せでありますようにと必ずしもあんまり思えない私っていう、もうこれどうしても見にくい私じゃないですか。どうしようもない私じゃないですか。ね。それを見て、でそれを潔く、認めた人にのみちょっと未来が開かれて、いいですか。でそうするとね、 そうなった時にじゃあそこから始まるわけでしょ。つまり生きとし生けるものが幸せでありますようにと本当にそう思いたい心の底からそう願った人にのみ道は開かれて、その人にのみ、生きとし生けるものが幸せでありますようにと心から願える場所が見えてくるんですよ。実際に。いい？で その場所に行く、今は全然思えないわけよ。ね、思える場所があるでしょ。でその思える場所に行く、道筋っていうのがあって、でその道筋に、体っていうのがダイレクトに、関連してくるって、そういう話なんですよ。わかりました、ね。まとめる と、ね、日本の禅宗なんかだと、まあ、無目的にやる、ねっていうのがあまりにも強調されすぎちゃっていて、でそれはまあそれで美しいことなんだけれども、結局何が分かんなくなっちゃってる、ね、でそれに対してもうちょっとそこら辺をきちんと見ようよねっていうのが、まあ、一応仏教 のメインストリーム でそのためには、まずは、自分の心に正直であること、ね、そして、いろんな建前のね、生きとし生けるものが幸せでありますようにと願え、必ずしも心から願えない自分というのが見えてくる。でじゃあそれをどうするか、ね、この今の現状認識でしょ。それから、心から生きとし生けるものが幸せでありますようにと願える場所、ね、でこの2つの場所は違うんだってことね、があって、じゃあここへはどうやって行ったらいいの、でその時に、正しい方向へ進んでるかどうかを、チェックする、サインポストが体なんですよ。意外なことに。言ってること分かります、ね、なので、これでね、じゃあこの場所へ行く、行く一歩を踏み出した時に皆さんの体にある変化が起こります。ある変化が起こる。その変化に、をちょっと気をつけてみてください。でどういうことかというとね、まあ、今言ったように生きとし生けるものが幸せでありますようにとはどうしても願えない。どうして？皆さんはうわーっていろんなことを考えちゃってるから、ね、いや考えてるったって、じゃあ考える中に幸せでありますようにっていう願いも入ってるんじゃないですかって、まあ、多分思うでしょうね。だけどちょっと無理なんですよ。なぜかというと、この皆さんの頭がうわーって回転し始めると、回転し始めると、この回転し始める、このティンキングっていうのはどういうわけかネガティブになるんですよ。これわかります？どういうわけかこれネガティブになってしまうの。ここら辺にね、人間の心の仕組みが結構あって、でそれは今はね SNS とか見ればはっきりするはずです。で昔だったら他人が何考えてるかそんなはっきりしなかったじゃないですか、ね、まあ新聞の投稿欄とかね、まああったけども知れてますよね。だけど今だったらもうこれで直接バババババって書いちゃえば、もう書いた瞬間に載っちゃいますよね。載って、まあ、Twitter だろうが Facebook だろうがね、いろんなとこに、ね、でそこでどういう言葉載ります、ね、 世界中のみんなが幸せでありますようになんて言葉乗りますか？普通乗らないですよね。ここにはね、あんまり私読んだことないんですけどもね。大抵お前はあれだなとかね、もうお互いに罵詈雑言浴びせこっちじゃないですか。ね、まあ特に匿名とかねなんかだと。でみんなえ？もうまあ特に。インターネットがねだんだんと、ね、発達してくるにつれてやっぱみんなびっくりするわけなんですよ。え、なんで どうしてこんなにみんなお互いにネガティブなこと言い合うのってね、じゃないですか、ね、でもっと愛の言葉を交わせればいいのにと思うけども、全然愛の言葉はほとんどないですよね。ジェラシーとかね、陰口とかね、妄想のね、そういうばっかりですよね。でどうしてかというと、この我々のこのわーってシンキングねっていうのは。ほっとけばどうしてもネガティブになるんですよ。これまず抑えた方がいいと思います。で実際に、そうなるんですよ、ね、でだから、まあ私はよくこれここで映画が作られてるって言い方するんだけども、そうすると必ず、まあ、そうだとしたら、まあ、楽しい映画見ればいいじゃないですかとかね、ロマンティックな映画見ればいいじゃないですかっていう、ね、この映画を楽しくすればいいっていう、ね、ことを、まあ、言う人いるんだけども、まあ、じゃあやってみてください、ね、じゃ常に楽しい映画を見て、ね、人生を暮らしたらいいんじゃないのって、ね、あなたがそう言うんだったらどうぞ勝手にそうしてくださいってね言うけども、無理なんですよね。どういうわけか私らのこの頭の中で上映される映画ってろくでもない映画なんですよ。これはわかると思いますよ。未来に関しても過去に関してもね、必要のない心配をして嫌なことばっかり思い出すじゃないですか我々は。でそういうふうにできちゃってるのね。どういうわけか我々のこのシンキングっていうのはですか。だからでそれがダダ漏れしてるのがこれのこの世界ですね。でそうでしょ実際ね、もう本当にダダ漏れもいいとこですね。だってもうこうやって書けちゃうんだからね、書けて今までだったらね書いて新聞社に送って新聞社が投稿欄に載せてくれるって、もうバンクのものすごいクッションやって、ようやく初めて見てたのか、もうこのまま書いてみんなそのまま読んじゃうからね。そしたらもうここで書かれているほとんどのまあもうネガティブなことばっかりじゃないですか。なぜ？いや我々の心境がそういうものだからですか。だからでそれはもう皆さんがね、女子校だろうが男子校だろうがね、会社の中だろうが、もうみんなが嫌ってことを経験したことばっかりですよ本当にね。でだからこの私がこうそういうのが祈りの言葉だけをどっかのね、宗教の本から持ってきて行ってみたところで嘘くさいに決まってるじゃないですか。そんなものはね、生きとし生けるも幸せであります、嘘くさーと思うに決まってるんですよ。生きとし生けるものが幸せでありますようになんかとても思えないのがこの Thinking Mind なんですよ。いいですか。まずそれを押さえてください。ですか。ですか。でそういうふうに我々はできている。でその上でだからお互いの罵り合って生きていればいいよね。そんなこと言いたいんじゃないですよ。そうじゃないですよ。でその上でそれを知った上で我々は次へ行く。どういうところへ。このThinking Mind と Thinking Mind でできた世界から一歩出ます。一歩出る。どうやってで、ところで体っていうのが出てくるんです。 なぜ皆さんがそういうどうしてもネガティブになってしまうこの thinking ね、 thinking mind に完全に支配されているときに、その時の皆さんはと体の関係はどうなってるかっていうと、完全に体から断絶されてるわけね。体を失ってるんですよ。だけども体を失ってるって言われたらピンとこないと思うんです。普通あなたは体を失ってますねって言ったってピンとこないです。なぜ私はあなたは何かがないでしょうって言われたらピンとこないじゃないですか。ないって言われたら困るんだけどって、ね、私らは何かを持ってて、これをなくしたらね、あ、私はあのお茶なくしちゃったって分かるわけね。それがないのにあなたお茶持ってませんねって言われても、え、持ってないって言われても困るんだけど、そういう状態なんですよ。いい。つまり我々の thinking っていうのはどうしてもネガティブになってしまう。これが、事柄の真相です。だから皆さんの心配は止まらないし、皆さんの過去の嫌な思い出も止まらないわけなの。それは皆さんの心はどう、ね、私はパニック障害がありますとかね、私は心配症なんですとかね、まあ、言うけど、あなただけじゃないですよ。全員が心配症ですよ。全員がパニック障害ですよ、本当に。全員が心配しないでください、ね、心配症な人と心配症じゃない人が2種類いるわけじゃなくて、ね、過去の思い出がフラッシュバックしない人がする人としない人がいるわけじゃなくて、全員フラッシュバックですよ。そうでしょ、みんなそうでしょ。過去の思い出フラッシュバックでしょ。もう心配し、明日のこと心配したら気が止まらなくなるでしょ、皆さんね。全員ですよのこと、ね、でそれは我々の心はそういうものだから、そしてそういう我々の心っていうのは見事に体と断絶されてるわけね。体を失ってるわけだから、体を失最初から体を失ってるから、あなたは体を失ってるねって言われても困るはずなんですよ。だって体を持つってことは分かんないんだから。ですっていうのは、私はそれで散々苦労した人間なのね。どういうかとかというと、私は皆さんにもう一回体とつながってほしいと思ってずっとやってきた人間なんですよ。ね。で、簡単につながる人もいたの、いるの。だけど、どうしてもつながらない人もいるわけ。で、どうしてもつながらないと、つながるっていうことはどういうことか分かんないから、いつまでたってもつながらないんですよ。わかります、ね、でっていうのは、何かを持っていてそれを失ったならば、あなた今ちょっと失ってるでしょ、それを取り戻してって言えるけども、最初から持ってない人にあなたは何々を持ってないねって言われても困るわけね。でそのぐらい我々は、体とのつながりを失っている。普通はですよ、普通は。いい？で、今からやろうとしていることは、体ともう一回つながるってことなんですよ。もう一回。で、我々は、絶対ですね、生まれてしばらくは、でこのしばらくはどのぐらいしばらくか分かんないんだけども、全員もちろんこう体とつながっていたわけなんですよ、当たり前だけど。でいつの間にかこのうわーっていうティンキングの方が強くなっちゃって、体とのつながりを失ってしまった。でこれが多分ものすごい個人差があるはずです。ちょっとそこら辺の研究は私まででしてないんだけど、いい？それで、この強烈に体とつながっていた、 記憶があって、一時的に体をと、途切れた人はまあわりかし早めに取り戻せるけれども、あまりにも長い間体とのつながりを失っている人はちょっと難しいというのは私の感覚ですね、体感ですね。で、なぜかというと、まあ、私は今言ったように、体とのつながりをなんとか戻してほしいっていうことをずっとみんなに伝えてきた人間で、でそれがうまくいく場合と全然うまくいかない場合があって、うまくいかない場合が非常に多かったんですけども、残念ながら多かった。でそうするとね、やっぱり体とのつながりがうまく取り戻せない人っていうのは、残念ながらごめんなさい、瞑想深く入れないんですよ。で瞑想深く入れないと、やっぱりこれ面白くないです、面白くないです。これは入れて初めて、うわ、これ何なの、これ何なの、これ何なの、これ何なのっていうのが続くから面白いのね。だからこれ何なのっていうのはなかったら面白くないじゃないですか、何もピンとこなかったら。まあ私一方ではこれ謎の X って言ってるんだけど、時々 UFO とか言ってますけどねだから UFO が現れて初めて、こいつ何なのこれはってなるじゃないですか。で UFO が現れなかったら別に何も不思議なもの何もなくて、まあ今まで通りの人生続くんでしょうけども、皆さんの人生の中に UFO がいきなり現れるから、これ何なのよ一体って、ね、なるわけね。で瞑想っていうのは、だから要するに瞑想で UFO が現れなかったら、それ瞑想じゃないんですよ、実を言うと。 UFO 現れてます？大丈夫？瞑想っていうのは UFO に出会うための手段なんですよ。なんて言うと、こんなこと言ったら私だけなんだけどなんじゃこれやっていうものが現れて、初めてこの UFO の正体を知りたいっていうことが起こるわけね。で、じゃあもし皆さんの瞑想の中に UFO がまだ現れていないんだとしたら、それはなぜかって言ったら、体をまだ取り戻してないからなんですよ。体との関係を取り戻してないから。で、体との関係を取り戻してないと、皆さんはこの皆さんのThinkingが作った世界の中にいつまでも閉じ込められているということです。だから自分が何か閉じ込められてるよねって思うんだったらば、それはあなたのThinkingが作った牢獄の中に閉じ込められているってことで、じゃあそこから出るためにはどうしたらいいのったら、もう最初の鍵は、まあ、その後どんどん続くんだけども、最初の鍵は、体との関係を取り戻すことにつきます。まずは、ね、で体との関係、体ともう一回リコネクトね、リコネクト、もう再びつながった時に、この皆さんが閉じ込められていた牢獄の中では出会うことがなかった何かに出会う。だからまあそれは UFO みたいなもんですよね。UFO みたいなもんですね。があって初めて、瞑想っていうのが始まるわけ。ってことは、まだ閉じ込められたままだったら実は瞑想始まっていないんですよ。いい？でその時に、最初にだから要するに頭が作り上げた牢獄の中に閉じ込められている限り、その牢獄の中のデフォルトはネガティビティです残念だから。なぜかって我々の頭ってそういうふうになってるから。だから皆さんはもう際限なく心配しなきゃいけなくなるし、際限なく過去の嫌な思い出が蘇ってくるって、もう地獄ですよこんなものは、ね、実はそうじゃないですか。でそれをただ、ね、いろんなものをごまかしてるだけでしょ。であまりにもそれが辛いと、ごまかしの手段が強烈になって、ねえ、まあ、それこそもっとイリーガルなドラッグ手を出すしかないんですよ。ねえ、有名人が、ね、またあの人捕まっちゃったけどねあんな素晴らしい音楽を書く人も 素晴らしい音楽書く人じゃないですか、あの人。私も結構好きです、あの人。だけどもなんかやっぱものすごいものを抱えてるんでしょうね。抱えていて、普段だったら音楽でなんとかそれをやってたのに、どうしてもまあ薬に手出しちゃったんでしょうけども、あのしょうがないですよ。じゃあ我々は薬使うしかない、そんなことありえなくて、我々はどうしたらいいのかっていうと、体とつながることね、それしかないんですよ。体とつながることだけが皆さんをこの牢獄から出します。リコネクトで、その体とつながった時、つながったかつながってないかどうやってわかるの、わかるの、その時皆さんの体の中にある変化が起こるわけで、その変化が、私が今微細な感覚って言ってるもんなのね。ピリピリって感覚、このつながってない時、皆さんの右手には何もないの、何もないんですよ、何も感じることできないので、つながった時皆さんは右手の中を感じることができる。どういうふうに、最初はピリピリって感じだから、まあピリピリってそんないい加減なもんじゃなくて、ピリピリっていうのは皆さんが体と再びつながった証拠なの。だからピリピリがないっていうのはかなりやばいんですよ。まあ、心配じゃない、絶対ピリピリきますから、つながればいいわけ。つながるにはもう私はこんな牢獄嫌だってまず思ってください、ね、いや私はまだ楽しい映画を見ますとかね、だったらまあいいですよ、ね、やってください。楽しい映画も必ず惨めな映画になりますから、ね、そうじゃなくて、もうこんなとこでいろんな、ね、明日の心配したり過去の嫌な思い出、ね、蘇ったりとかね、まあ、もうそういうのもう嫌だと思って、初めて我々は体とつながって、それでこっから出ていける、ね、で体とつながったあとはもうそれがどれだけ強くつながるかの話で、でこれはもうあとは訓練です。訓練で、それを瞑想の時間だけじゃなくて、一日中ね、歩く時も、食事をする時も、ね、トイレを使う時も、洗面する時も、それを感じている。一日中で、夜寝る時もね、まあ、皆さんなんか不眠症の人多分いると思いますけどね、あるいはもう緊張しっぱなしで、昼間の緊張を引きずってそのままベッド入っちゃう人もいるでしょうけども、ね、でそうじゃなくて、いいですか、もう布団入ったからもう瞑想終わりじゃないですよ、ね、布団入った時にどれだけ皆さんが体とつながりながら寝れるかどうか、それで皆さんの睡眠の質は決まるから、だから体とつながるっていうことは24時間の仕事なんですよ。そして24時間そういうふうに体とつながっていられたら、皆さんのいろんな不安とか何かから解放されていく。で、それが最初の第一歩です。で、それがないと皆さんはいつまでたっても不安や、ね、心配や過去の嫌な思い出から逃れられないんです。で、そこでどんなにきれい事言っても、まあ、ピンとこないでしょうね。生きとし生けるも幸せでありますように、ね、ピンとこないですよ、そんなものは、ね、ですか。だから、全ての鍵は体とつながること で、つながったかつながらないかはそんな抽象的なもんじゃなくて、はっきりと証拠が出ます。どういうこと、皆さんは今まで右手は空っぽだったのに、つながってない時は、でつながった時、この右手の中に非常に豊かなものが現れてきます。そこからです。わかります、ね、だから、ここから入って、でその後ね、どんどんどんどん深く入っていきます。で深く入るための手段って いっぱいあって、まあ今年から多分やると思うんですけども、この体の中をね、4つの要素でね、地水火風ね、大地と水と、 火と風と、ねまあ、風っていうのはエネルギーですね。火っていうのはまあ熱量みたいなものですね。水っていうのはこの体の柔軟さで、血っていうのはまあこの体の物質的な意味合いですね。でそういうふうに4つからの要素から分析していくと、皆さんの体のもっと深いところへ入っていける、まあ、そこに、まあ、今日はもう全然そこは触れられないけども、光っていうのがね非常に大きなテーマとして出てくるんですよ。だから、体につながっていく道筋で、最初は、微細な感覚っていうのがあって、で最終的には光っていうのが出てくるんですけども、まあ、これは、ね、まだまだ先の話で、そこら辺からこの Thinking Mind が作り上げた、ログから出ていくための道筋ですね。ですか。これはもうね具体的にやるしかないです。具体的にやって、どんな感じかっていうのをチェックしながら、ね、いく。その後ですね、ヴィパッサナとか何とかっていうのはその後ですよ無理無理、そこもちゃんとできていないのに、ね、あの瞑想とか何とかっていうのも全部これをしっかりやった上での話です。呼吸を見るとかね、まあ、私の場合は体のあとすぐに慈悲の瞑想に行きますけれども、慈悲っていうのもここがしっかりしてないと無理に決まってるじゃないですか。私を侮辱した人が幸せでありますように、そんなに願えるわけないじゃないですか。そんな 今のこのうわーって状態でね、侮辱した人が幸せでありますようにって言った途端にはあの侮辱の場面が蘇ってきますよ。本当に侮辱された場面がね、とてもそんなことできるわけない。だけどももし皆さんが体を通してそこへ行ったらば、皆さんをこっぴどく侮辱した人の幸せを本当に願います。願うことができるですか、ね、そういうふうに、ね、やっていきましょうですか。はい、じゃあねそれをね、今、ごまの供養を、ね、した後ねやりたいと思います。だからごまね、ちょっとみんなで、この東アジアをね覆っているね、中国、まあ、中国今だんだん中国日本に縛られてきちゃったみたいですけども、あの、ね、台湾とか韓国はうまくかなりうまくやってるみたいですけど ね一刻も早くみんなが、ね、平穏な日々に戻れるようにねちょっと祈りたいと思います、ね、はい、じゃあね最後にね「シグセイガン」というのを読んで、いきましょう。3回読みます。純情無辺誓願土煩悩無尽誓願断訪問無量誓願学仏道無常誓
仏道無常